あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家作家の本田健です。経済自由人だけが知っているお金の秘密、生き金を上手に使える人が成功するです。この生き金っていうのはもう10代の頃からいろんな人たちに教わってきました。お金には生きるお金と死ぬお金があるっていうことを教わりました。生き金っていうのは、例えば誰かにお金を使ってあげることで、そのお金が生きる。あるいはその人がすごく喜ぶ。感謝してくれる。そしてお金が回り回ってまた帰ってくるっていうのが生きたお金。死に金っていうのは使った瞬間に誰の役にも立たなくて死んでしまう。メンターに言われたのは、生き金っていうのは例えば誰かにご馳走してあげる。あるいは誰かに本をあげる。あるいは誰かが旅をするっていう時に、その旅費の一部を出してあげる。こういったのが生き金だよっていうことを言われました。例えば、そうやって旅費の一部を出してあげたら、アメリカの土産を買ってきて、それが企業ネタにつながったりするかもしれませんし、あるいは面白い向こうでの土産話を聞かせてもらえるかもしれません。ご飯をご馳走してあげたら、その人に対して恩義を感じるので、いずれ面白い人脈を紹介してくれたり、あるいは新しいネタを持ってきてくれる。こんなことにつながっていったりします。生き金というのは、例えば一人でお酒を飲んで寝てしまう。あるいはパチンコで一緒に吸ってしまう。パチンコ屋さんのためにはなっていると思いますが、誰のためにもならないよってことを教わりました。そういった意味で、一回お金を使うことで何人もの人、あるいはたくさんの人たちを喜ばせられるようなお金の使い方。これをやらないとお金持ちにはならないよ。君が使ったお金が回り回って帰ってくる打率によって経済的な成功度が決まるんだよってことを言われました。お金っていうのは大抵 2,3 回人の手を返したら、そこで死んでしまうもんだよ。もし上手に生き金を使えたら、ぐるぐるぐるっとお金が回ってきて、そしてちゃんと自分にも戻ってくる。でも、それが下手くそだと、使っても使ってもお金が戻ってこない。こういうことを教わったことがありました。確かに、経済自由人の人たちっていうのをお金を使うところと、使わないところがメリハリがはっきりしています。僕の知り合いのですね、経済自由人の人たちのことを思い返しても、例えば、自分の誕生日とかでパーティーをやって、そしてその会費を全部チャリティーにあげてっていうことをやってる人がいたり、あるいは自分がですね、まとまったお金を手にしたら、今度は若い起業家のために500万ずつに分けて、30社、あるいは40社にファンドとして投資、あるいはお金をあげるということをやってる起業家もおりました。例えば、500万かける40社、まあ2億ぐらいかかりますが、自分がですね、会社が上場したら、そこまで、それは大きなお金ではありません。けれども、40人の若い起業家に投資してあげることで、40人の経験、あるいは人脈を買うことができるわけですね。まあそういったことによって、2億円のお金をそのまま遊ばせておくよりも、40人、50人の若い起業家の人たちにお金を投資してあげることで、新しいビジネスが広がっていく。そして中には会社が大きくなって、リターンが出る。そういうことも考えると、その投資というのは非常に生き金になると思います。僕のメンターの一人がスポーツクラブで若い起業家と会ったという話を聞かせてくれました。その起業家はビジネスのネタについて僕のメンターにこういうのできませんかねっていう話をしたら、面白いビジネスモデルだね。明日オフィスに来なさいってことで、その若い起業家をオフィスに呼んだそうです。30分ぐらいビジネスのネタ、そして方向性、将来性なんかを聞いて、これはうまくいくよっていうふうなことを言って、ポンと500万の投資を決めたそうです。それから10年後、その若い青年は大成功しまして、会社上場して最終的には一部上場まで行きました。そのメンターから聞いたんですが、ケンさん、その500万はいくらになったと思うっていうふうに言われて、どうなんでしょう、1億とか2億ぐらいですかねって言ったら、500万が20億になったそうです。まあ、そういう意味で、500万っていうお金が20億になったわけですね。で、そして、その20億になったから、それで奨学金を作ったり、あるいは母校に大きな建物を建てたり、そういったものにまた使ったそうです。ということは、最初の500万が20億になり、それがまた大学のキャンパスの一棟、そのまま研究棟を建てるっていうお金に変わり、そしてそこにたくさんのコンピューターとか実験施設とか、そういったものを全部プレゼントされたそうですが、それによってまた若い未来のある学者さんたちが育ち、そういった生き金をですね、次々と、まあ、再生産する。これが本当の生き金だなっていうふうに思います。経済自由人の面白いところっていうのは、一旦そういうふうないいサイクルに乗ると、 お金がどんどん増えていくってことなんですよね。まあ、その方の例でもわかりますが、例えば自分の会社、あるいは自分の家族が生活していく分以上のお金が手に入ったら、そうやってベンチャー投資とか、あるいは寄付に回すことができるようになります。そうやってお金を回せるようになると、それがまた生き金となって回り回っていくわけです。一方で、私たち一般人はそこまでお金が余裕があるわけじゃありませんので、例えば友人にご飯をご馳走してあげるとか、若い後輩にご飯をご馳走してあげるとか、それぐらいならできるのではないでしょうか。それも高いところに連れて行かなくて、1000円、2000円のランチでもいいかもしれませんし、ラーメンでもいいかもしれません。以前、しばらく前になりますが、学生の子たち10人ぐらいをラーメン屋さんに連れて行ってあげて、全部乗せラーメンをご馳走したことがありましたけど、1人1500円ぐらいで1万5000円ぐらいですかね。それをご馳走した時にですね、別に僕としてはそんな恩を売るような感じじゃありませんが、何年か経った時に、あの時に食べさせていただいたラーメンの味が忘れられませんとかって言われて、あれはすごく生き金だったなというふうに思いましたが、金額ではないと思います。ちょっとしたさりげない気持ちだったりとか、そういったのがですね、すごく嬉しかったりしますよね。これもまたもう一つの例ですけども、メンターにですね、吉野家牛丼にご馳走になったとか、そういったそのお金持ちの人にすごく高級なものをご馳走になったというよりは、お金持ちの人たちにすごい安いものをご馳走になったりとか、そういったものが意外と思い出になったりすると思います。松下幸之助さんなんかのエピソードでも、高いものをご馳走したというよりは、なんか安い、今で言うと500円とか、1000円で食べられるような定食で松下幸之助さんにご馳走になった。そういった思い出はですね、おじいちゃんになってから話してる、そういう証言ビデオを見たことあるんですけども、そのおじいさんはすごい嬉しそうにそれについて語ってました。なので決して金額ではないと思います。あなたの使うお金、それが誰かの心に響いたとしたら、それは生き金だと思います。ぜひそういうお金の使い方をしていただきたいですし、それを上手にできるように、お金の使い方についてもいろいろ研究をしてみてください。生き金についてですが、IQ、EQ の側面から見てみましょう。IQ の側面から言うとですね、ベンチャービジネスの話なんかもしてますが、実際にお金を投資することによって、そしてそれがですね、一定数の割合でちゃんと戻ってくる。まあ、これが IQ 的な側面ですね。生き金っていうのは、どっかの会社とか、誰かの個人をより良くするわけですから、そのより良くしたことが結果的に投資のリターンとして良くなってくるという意味で、IQ 的にはとっても賢いやり方だと思います。EQ 的には、そのお金を出したこと、あるいはご飯ご馳走してもらったこと、これがその人に記憶になって残ります。そしてそれがですね、3ヶ月後かもしれませんし、10年後かもしれませんけども、あの時お世話になった、あの時ご馳走していただいた誰々です。いうふうにしてですね、その縁っていうのが戻ってきます。この間も17、8年ぶりぐらいで、僕はその人のことを忘れてましたけど、18年前にデニーズでご馳走していただいたの覚えてますかっていうふうに言われて、そんなことあったかな、あーっていうのが昔の記憶が蘇ったんですけど、ビジネスの相談をされていて、多店舗展開とかするといいんじゃないですかねって、1店舗だけだったらもったいないですよっていうことを言ったと思うんですが、その後ですね、7店舗に店が増えて、おかげさまで経済自由になることができました。そういう報告をしてくれた人がいました。あの時確か1000円か2000円かそれぐらいのものをご馳走したと思いますけど、まあもちろんそのご飯もそうなんですけど、あなたならきっとできますよって言われたのがすごく自信になって、本当に感謝してますということで、僕のセミナーにたくさん人を連れてきてくれた。そんなことがありました。なので、IQ 的には生き金を使えば必ずそれが増えてくるということ。EQ 的には感謝。そして恩としてその人に残るので、それがですね、また皆さんに返ってくる。こういうふうに考えてみてください。では、ハッピーマネーワークの時間です。あなたがこれから使うお金で、こうやったら生き金できるんじゃないかなってことを、よかったら考えてみてください。例えば僕の友人がこの話を聞いて、1000人ランチっていうのを始めました。1000人の人たちにランチをご馳走したらどうなるのかなっていう実験ですね。1000人はやや大きいかもしれませんが、例えば3人の人、5人の人にランチをご馳走してみるっていうのを始めると面白いかもしれません。あんまり負担に思わないような金額から始めてみてください。3人にお茶をご馳走するっていうのでもいいかもしれませんね。あるいはどこかにお金を寄付するっていうのでもいいかもしれません。あなたがそれを使うことで気持ちよくなるような、 そういうお金の使い方をやってみてください。さあ、これからこういう生き金を使ってみようというアイデアがありましたら、ぜひコメント欄に書いてみてください。きっとあなたの生き金の使い方っていうのを見た人は、あ、自分もやってみようと思うと思います。例えばどっかに寄付することかもしれませんし、誰かをお茶に招くことかもしれません。誰かと一緒に旅行に行く、あるいは若者に旅をプレゼントする。これも僕は素敵な生き金の使い方だなというふうに思いました。海外旅行は一生ですね、忘れられない思い出になるんじゃないかと思います。なので、近場であれば、例えば韓国とかグアムとか香港とかそういうとこだったらそんなお金はかかりませんので、10万円で好きなとこ行っといでっていうふうに若い人にお金を援助してあげたら、その人は一生あなたに恩を感じると思います。そんな形で1000円でできることから10万円、100万円かかることまで、あなたがこういう生き金を使ってみようかなと思う素晴らしいアイデアをぜひコメント欄に書いてください。そして、その誰かが書いたコメントを見て、これ自分でもやってみようと思ったら、いただきますって、これ自分でもやってみますってことを書いていただくと、お互いですね、生き金を使っていくという、そういうなんか励まし合いというか、エールの交換ができるんじゃないかなと思いますので、ぜひコメント欄に、私はこんな生き金を使います宣言をしていただけたらとっても嬉しいです。僕もすべてのコメント読ませていただきますので、生き金を使った体験もよかったら書いてみてください。今までこんな生き金を使ってすごくいいことがあったとか、メンターがこうやってくれた、親戚のおじさんがこういうことしてくれたんで、今自分にとってそれが生きてますなんていう話もしていただいたら、僕の次の本のネタになりますので、そういうあなたの生き金体験もですね、よかったらコメント欄に書いてみてください。皆さんからのコメント、心からお待ちしております。あなたのお金を笑顔にする幸せのお金の専門家、作家の本田健でした。いつもご視聴ありがとうございます。もしあなたがお金についてもっと学びたいということであれば、お金の通信コース、令和版というのを用意しています。お金の通信コース、平成版というのを20年前に作ったんですが、これをですね、2万人近い方が受講されています。今回、令和版ということで、新たに新しい時代のお金とどうやって向き合ったらいいのか、何を学べばいいのか、こういったことが学べるようなコースを作っています。無料で学べる1時間15分の動画も用意してますので、ご興味のある方はこちらから見てください。